そういえば、僕の旅スタ配信見てくれました？
リアル世代のとは最初の方だけ。
ああ、そう。まあ、何人かの人来てくれたんですよ、キャスね。まあ、多い時だと10人ぐらい来てくれて、で、その前、東明さんがいて、で、なんか東明さんが、なんかダビスタ面白そうっすね、みたいな。なんか僕、ダビスタやります？みたいになってたの。なんか、ダビスタ僕もやりますわとかって、なんか家にスーファミあるんすよみたいな感じで言ってて、あ、そうなんだと思って、で、俺が LINE で、ダビスタ96僕2本持ってるんですよ、実機の。で、なんかダビスタったらどれがいいですかみたいなこと聞かれたから、98って結構マニアックなんで、まあ、ダビスタ96が一番バランスもいいし、面白いと思うよ、みたいな話はしてたんですよね。で、俺962本持ってるから、で俺が、961本あげようかって言ったんですよ。うん。そしたら、あ、ぜひぜひ、みたいな。え、ほんとくれるんですか？みたいな感じになって、で、なんか今度飲みに行くときあげるよ、みたいな感じになったんですよ。で、この前の水曜日に飲みに行ってきたんですけど、で、その時にダビスタあげようかなと思って。で、トーミョさんと飲みに行ったんですよね。で、トーミョさんの家が、この前ほら、バリシャンさんと飲みに行ったって話したじゃないですか。バリアシャオさんと。と、3駅ぐらいしか違わなかったんですよ。同じ線路。
ああ、そうなんや。
そう。で、まあ一回トーミョさんとこ、まあなんか俺から誘ったから、なんかわざわざ来させんのもなと思って、微妙に遠いから、だからまあ、俺が行くよっつって、そっちまでっつって。トーミョさん仕事があったから、次の日。あ、いいよ、俺行くよっつって。行ったんですよ、そっちまで。で、まあ、最初トーミョさんと飲んでて、で、まあ、ダビスタもあげて、で、やってて、8時ぐらいかな。1軒目出ましょう、みたいな感じで言って、で、その時に、ちょっとバーディシャンさん家近いから呼んでみるか、みたいな感じになって、でもまあ、8時だからな、つって。で、今の若い子って結構普通に断るじゃないですか。別にいいとか悪いとかじゃなくて、先輩からの誘いでちょっと断れねえみたいなのってないじゃないですか、今の時代ってなんかあんまり。まして、バリシャさんも新卒だからまだ23歳とかだから。そう。だけどまあ家近いし、とりあえず誘ってみるかみたいな感じで。電話したんですよね。もしもし、つって。そしたらまあ繋がって。で、今さ、どこどこで飲んでんだけど、つって、あ、そう、そう、だ、要は3駅ぐらいのとこですよね。バリシャンさんの家から。そう。で、トーミョさんって人と飲んでんだけどさ、って言って、あ、そうっすか、つって、よかったら来ない？って言ったら、ああ、行きます、すぐ行きますみたいな感じになって 来てくれたっていうね。びっくりした。俺断れるかなって思って、ちょっと断られ8ぐらいの感じで電話したんですよね。もうなんか、まあ、8時で次の仕事あったら来ねえよな、みたいな感じで。って思ってて、したらなんか行きます、みたいな。で、今もうでも飯作っちゃったんすよ、つって。飯食ってからでもいいっすかねとか言ってて。普通飯作ったら来なくねと思って。普通飯作ったら、いや飯作っちゃったからもうまた今度でいいっすかみたいななりそうだなと思ったのに。飯食った後にじゃあ飲みにだけ行きますよ、みたいな感じで。で、1時間ちょいぐらいしたら来てくれて。
ほう、
そう、
がっかりな。
その駅まで来てくれて、で、3人で飲んで、で、その後カラオケ行って、で、もう終電が、みたいな感じになって、もう12時過ぎたぐらいで、で、トーミョさんは、もう駅から家近いから、じゃあ帰ります、みたいな感じで帰って、で、僕と、バリシャンさんで2人で、バリシャンさん家の家の方まで行って、で、一緒にウイイレをするっていう。今度そこから、バリシャンさん家に行って ウィーレとパワープロをやるっていうのをやりましたね。で、終わったら止めてもらうっていうね。で、止めてもらって、朝8時に起きて帰るっていうのをやりましたね、これ。これ完全に止まりました、今回に関しては。前回は、バリシャンさん家に一回家行ったけど、もう一回飲みに出ようかっつって朝まででしたけど、今回は、完全に止まりきりましたね、本当にもう。
なるほどね。
泊まりき、
まあ、
大学
先
生み
輩
たいなこ
とと
やっ
し
ちゃっ
て
た。
は最低やな。まあ、しゃん、ごめんね。
ほんとそうですよね。ほんとそう。もうなんか、断りづらい先輩みたいになっちゃったから、完全に。
ほんま
やわ。あ、でも、別に、僕は本気で挑んだんですけど、ウイーレ2回、パープル1回対決したんですけど、
うん、
僕0勝3敗ですから。その辺は多分気分良くなってくれたかなっていうのはありますけどね。
なるほどね。
まあ別に僕も手抜いたわけじゃないんですけど、本気でやったんですけど、本気でやって普通に負けたんですけどね。はい、どっちも。はい。まあそんな感じで、で、朝8時。
はい。
いや、でもあの子すげえなと思ったら、朝8時起きて、じゃあ帰るわって言ったら、あ、じゃあ駅まで送ってきますよとか言うのよ。いいと思って。わかるからわかるからっつって。いや、だって仕事なんだもん、その日。いや、仕事でしょって言ったら、いや、大丈夫です。在宅なんで、つって。別に会社行くわけじゃないですから、大丈夫ですよ、みたいなこと言うから、いや、いいよ、みたいな。準備とかあるでしょ、つって。そう、それで、僕は一人で
帰る。一人暮らしなの？
一人暮らしです。
あ、そっかそっか。そう、まだあれだよな。
ってわけで。
お便りないの？
いや、あります。
はいはいはい。
お便りしないと、死んでしまう病気の方がいるんで、
そうやな、
はい。その方がいるので、メールあります。
はい。
はい。じゃあ紹介したいと思います。
はいはい。
ラジオネーム、ピロリズムさんです。
はいはい。
ブライズさん、タケさん、そしてゲストの福田さん、こんばんは。と思いきや、こんばん踏みのイマージンだそうです。
あ、勝てたの
ですね。はーとかわーとかのネタがつきたので、あえて第1回の二人の二重丸を語尾にくっつけたピロリズムでーす。ということでね。これはもう、あれですね、完全に挑発行為ですね。挑発行為です、これは、本当に。全然来なかったですからね、踏みのイマージンちゃんね。はい。さて、今週はお二人、ゲストの福田さんに質問でーす。ってことでね。まだ、新馬戦が始まって間もないわけですが、今のところ2歳リーディングでは1位がエピファネイア、2位がモーリス、3位がドゥラメンテで、あれだけ強かったディープが6位に甘んじています。ついにサンデー系の血の飽和が始まったかと思わせられる情報ですが、皆さんはこの辺に、ロベルト系とか、母父ノーザンダンサー系とかの復活の流れを感じますか、どう思われますかってことですね。私は昔のような CK 市場主義の時代がまた来るのかなと思いワクワクしています。エムラジュラーの二人の見解をお聞かせくださいませ。ということでね。
はいはい。
あとこっから先重要ですよ。
うん。
PS。近々、娘の千葉に泊まりで遊びに行こうかと考えています。その時はブライトさん遊んでくださいね。ぜひ、チアガール居酒屋案内してくださいってことでね。あれですよ。別にチアガール居酒屋行くのいいですけど、とりあえず娘さんと3人でご飯っていうのがまず先です。まあ、先に娘さんと3人でご飯した後に、娘さんだけ帰らして、その後はチアガール居酒屋っていう流れですからね。これに関してはね。で、なぜか横に抹茶がいるっていうケースもございますけど、これに関してはね。
はい。
はい。PS2 ってことでね。たくやさん、エムラジコンペ、コンベ、ぜひやりましょう。また DM します。業務連絡でした。お疲れ、サングレーザー。
はい、はい、了解でーす。
あれ、何ですか？ゴルフですか？
ゴルフ。
そう、僕もゴルフや、僕は、ほら、みんなのゴルフでしかゴルフやってないんで、
うん。
みんなのゴルフやったら多分誰よりも上手いんですけども、高校の時に、ミンゴル王と呼ばれていたベッラレイをボコボコにすることができたんで、僕は。だからもう、僕はミンゴル王じゃなくて、ミンゴル神じゃないですか。それはもう神ですよ、もう。だってミンゴル王倒しちゃってんだから。
ただ、そうね、そうか、土曜日、日曜日、そうか、土日どっか、で、昼飯食いに行った後に、ナイターでゴルフ行って。
やべえ、楽しそう、それ。
で、夜通し、カラオケ行くか、そのまま喋ってるからやな。
じゃあ、ベラレアさんも、そこに行かせますね。ベラレアさん、一応普通のゴルフもやるっちゃやるんで。
はいはいはい、
僕はその間一人寂しくじゃあクロードリガー配信してますからそれに関してはぶつけますからガチコンとこうそう負けないぜエムラジコンベニーっつってねそうなんでエムラジって冠名ついたコンベニー俺いなくて俺クロードリガー一人でやってんだろう現象にはなりますけどねはい、はい、というわけでピロリズムさんメールありがとうございました
はいはいあ、なんでやねん、新シュバマルズ言わんでええの。
あ、そうだ。 あの、ピロリズムさんのはもう読めば終わりっていう感覚なんですよ、僕の中では。もう読んだら OK っていう感覚なんで。ロベルト系ノーザンダンサー系復活。どうなんですかね。あ、でもそっか。エピファってロベルトですもんね。クリスエスだから。
あ、そうだね。
確かに、でもサンデーの直系で、ってなるとやっぱディープってなってくるんじゃないですか。ディープ以外がもう微妙だから。
うん。
なんか変な話で本当消えそうっすよね。もうだから、
そうやな、
今んとこ絆しかいないじゃないですか。だからこの後だから、その、例えば、何でしたっけ、
シルバーステートやろ。
そうそうそう。シルバーステートとかがもし全然だったらもう終わりそうじゃないです、
うん、そうだね。
うん。だって俺、里台とかも微妙だと思ってるから。
そうですな。
うん。まあ、だから。
まあ、消えていきますね。
まあ、だから、金仮面ですよね。あと残ってるのは、ルーラーシップとか、ドラメンテとかだと思うんですけどね。だから、ロベルト、ノーザンダンサー、まあ、ノーザンダンサー復活っつってもね、まあ、その、ちょこちょこ、外国から持ってきたやつの2代目、3代目ぐらいですからね、結局は。リボーキー復活ありますか、ここから、一気の。
ないじゃないですか。
リボーキー。あの、実はバンブービギン3区が生きていたみたいな、そういう。実は死んでなかったバンブービギンみたいな、そういうのないですかね。ないですかね。
重いな
バンブーマリアッチの子供が、みたいな、ないですかね、そういうの。はい、はい、というわけで。復活の流れどう思われますかって。まあ、まあ、まあいいや、じゃあ、逆転のハーツくらい。ハーツくらいが頑張る。ジャスタウェイがこっからいい輪を出すと。いうことで。
うん。
はい。僕はハーツくらいに期待しましょう。じゃあ、サンデー系だったら。
はい。
はい。
バスロン M ラジ。
どうも改めましてこんばんは、 M ラジでございます。ブライトです。
はい、どうもタクヤです。
はい、まだ僕心の中では札幌になるか北九州になるか分かんないですよ、まあ、全然、
そうですね、
全然今5対5ですからね。もうここで俺が北九州記念って言った瞬間にもう福田さんがあたふたしたり、タクヤさんもわーみたいになるっていう絵が想像できて、で俺だけ北九州記念の予想完璧にやっているっていう状況、完璧ですねこれは、完全にもう、はい、その絵が今浮かんでますけども、はい
はい、
はい、というわけでこの番組はどんな番組かということを言いましょうか。はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト拓也の、あ、ブライト拓也のじゃない、ブライト拓也、ミオの、あ、ブライト、ミオ、拓也の3人だ、ごめんなさい。はい、ブライト、ミオ、拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。はい、はい、今週は札幌記念。
ほいほいほい。
まとまり系競馬サロン、M ラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。さて今週の予想レースはですね、第56回札幌記念 G2 でございますね、
はい、
芝 2000m で行われるレースで、昔は G3 だったんですけどね、まあ、97年か8年ぐらいから G2 になってますね、はい、G2 になっての第1回の最初はエアグルーヴかな
ですね、
はい、97年ですもんね、はい、でその後1004スカイも勝ちました。
そうですね。
はい、というわけで、じゃあ現時点でのあ、ごめんなさい、予想図いきたいと思いますよ。あ、違う、
はい、
まずゲスト紹介だ、ごめんなさい、うん、じゃあ今回ゲストの方来てくださってますので、
うん、
紹介したいと思います、
はい、
わがまま新馬券といえばこの方、お久しぶりです。福田さんです。どうぞ。
こんにちは、福田です。どうぞよろしくお願いいたします。
わ
あ。はい。
一応調べたらですね、第217回の天皇賞春以来ということが分かりましてですね。
おー。はいはいはい。
というわけで、2017年の春天なんで、まあ、約3年、3ヶ月ぶりぐらいですか。
3年、3、
4ヶ月ぶりぐらいに登場ということになります。あと反省会に出てますね、2017年の。
ああ、そうかそうか。それがありましたか。
そう、2017年の暮れってなるんで、M ラジで言うと、まあ、2年、半ぶりぐらい、半ちょいぐらいですか、ぶりぐらいになるんですけれども、まあ、福田さんとはですね、その、阪神オフですとか、メンクさんのオフですとかで、ちょっとお会いさせていただいて、うん、まあ、交流はあったんですけどね、うん。はい。で、今回なぜ、札幌記念に登場っていうことになったかと言いますと、拓也さんが、はい、絶対勝てない馬、星雲構成に二重丸なんか打ち上がりまして、そのわけですね、真ん中より下の着順だったら福田ゲストだぞという話を、安田記念の会にしたんですけども、あ、見事に下から数えた方が早かったんで、はい、というわけで、福田さんがゲストに決まったということでございます。別に、こんなのなくても別にゲストに全然呼んでもいいんですけども、まあ、たまたまその、お久しぶりに普通お歌いただきまして、それでそういう話になりましてね。はい。はい、それで、はい、じゃあもう出すぞゲストっつってことになって、まあ、そうですね、夏の一番大きい重賞ということで、札幌記念に出ていただけることになりましたんで、はい。
そうですね。
よかったです。はい、だから、タケさん、よかったです。先行差が変に6とか来なくて。5とか6とか一番困っちゃいますから、本当来るなら来いよっていう感じになっちゃいますから。はい。来ないんだったらもう来ないでも福田さんゲストでいいだろっていう話になっちゃいますから。
うん。
だからもう本当ちょうどよかったですね。あんな惨敗していただいてね。本当に。はい、昴生ちゃんには。はい。また千人で頑張ってもらいましょうよ、昴生ちゃんには。
はい、
はい、はい。はい。じゃあですね、現時点でのですね、予想図の方行きたいと思いますよ。
はい。
はーい。一番人気はですね、ラッキーライラが 1.7 倍です。
わ、
2番人気、ノームコア 3.3 倍です。3番人気、ブラックホール 11.3 倍です。4番人気、当選スーリア 12.6。以下ですね、アドマイジャスタ 12.8。ポンデザール 14.3。ペルシアンナイト 20.6 と続いていきまーす。
はーい。
というわけですね。さて、じゃあ、3人の20丸打っていきましょう。
はい。
OK ですか？
OK です。
はい。じゃあ3人の20丸で揃いました。せーの、ドン。やだな。ほんとやだな。恥ずかしいな、言いたくねえな。ってさ、スティッフィデオで学んだはずだろうになぁ。まあいいや。はい。じゃあ行きまーす。ブライト本命イエスと、タクヤ本命イエスと、福田さん本命、トーラスジェミリーとなっておりまーす。
はいはい。
はい。というわけで、じゃあ、人気してるのはトーラスジェミニーですかね。
はい。
トーラスジェミニーの、じゃあ福田さんお願いします。
はい。函館記念が4着ですね。
はい。
うん、ハイペースの逃げで、まあ、差し馬が2頭連帯したんですが、3着には、まあ、首差という惜しい競馬だったと思います。まあ、ただ、短期っぽい逃げになって、まあ、このレースね、函館記念は、勝ち馬以外の4頭はコーナー内を通って掲示板なんで、まあ、ちょっと向いた口かなと、言ったところです。ただ、巴賞はね、スローペースを逃げ切ってますし、相手によって自在に逃げを打てるんで、まあ、その先行力が魅力かなと、ように思います。で今回ね、私上位人気馬が軒並み怪しいんじゃないかというふうに思ってます。そこから予想に入ったんで、まあ、この馬はね、まあ、前走は馬券に絡めませんでしたが、300万馬券が出てますし、うん、3走前のエプソムカップ、これは自身が最低人気から3着で400万馬券と。この馬が逃げる重賞ってやたら波乱になることが多いんですよね。その前のダービー卿とかね、まあ、トースポー杯なんかもそうなんですけど、ということで今回はこの馬に期待したいかなと。まあ、ちょっとね、レース方なんですけどね、 まあ、この馬に期待したいと思います。
じゃあ、高谷さんどうですか？
高谷さん、これどうすると思います？
白さん。
高谷さん、これ4番手です。
合ってんじゃねえかよ。当たってんじゃねえかよ。俺の予想当たりじゃねえかよ、ほら。
もうね、2番手、3番手、4番手はもうほぼほぼ横並びかな。
あ、なるほどね。
うん、その中で、まあちょっとやっぱり、今、作田さんが最後に言った通りに、ちょっと詰めて使いすぎてる部分で、少し評価を下げた4番手って感じですかね。まあね、僕、函館の時にもちょっといいんじゃないかなっていう話してたんですけれども、正直充実してるよね。
そうですよね、これね。
で、まあ、タイプ的にはそんなに S ガンガン、C ガンガン、L ガンガンっていう感じではないと思うんやけど、まあ、全体的にこじまりまとまってるのかなっていうイメージの前だと思います。まあ、若干 S 出てるのかな。
まあまあ、一応逃げながら S でいいんじゃないですか、とりあえずは。
なんかな。で、まあ、前回やっぱり苦しい臨戦やったと思うんですけど、やっぱりしっかり自分の形でリズムを持つと、ある程度こう、後ろの差し馬、まあ、最後に3とやられましたけれども、封じ切れる逃げを打ってても自分の体力が破綻しないというパターンの馬だと思うので、今回も頭数がね12頭になった分、まあ体力という面では若干プラスに働くかなと思ったので、でまあおそらく逃げれると思うんやけれどもな、まあもしかしたら僕がもう一頭対抗とかにしようとする馬が逃げてしまうのかもしれないけど、まあどちらも先手は取れるでしょうし、外から絡まれることも確率的には少ないと思うので、そこはリズム破綻起こりにくいので、人気もそんなに上がってるわけではないですし、マークも大きくかかるわけではないと思うので、このまま2番人気とか3番人気になるまでは、ちょっと変え続けようかなと僕思って、現状、こんだけ充実してたら。ということで、僕、このまま4番手にしました。
はい、僕は消しましたね。はい。
うん。
はい。まあ、僕は、エプソムでも買おうかなって言ってて、まあ、巴賞でも、ま、別に違和感なくて、まあ、函館記念はちょっとすごいなと思ったんですけど、まあ、やっぱり充実はしてんのかなっていう感じですね。うん、まあ、その辺は全然否定はしないんですけども、まあ、一連の流れがあまりにも内容良すぎて、そろそろ、ま、反動出るかなって思ったのと、まあ、本当に相手が強くなってしまうっていうのがあるので、まあ、まあ、相手が強くなって頑張るっていう感じではないかなと思ったんで、まあ、どれだけ気分よくいけるかとか、まあ、S っぽいレースになるかってことだと思うんで、はい。まあ、逃げればいいと思うんですけど、まあ、その辺ですよね。まあ、
そうだよね。
ちょっとだから結局、着順がいいゆえに、安定がちょっと欲とか出ちゃうとっていうのもありますよね。控えたりとかね、例えば思い切っていかないでっていうのとかも出始めたらもう終わりだと思うんで、でまあ疲労はもともと持ってるから、まあ、厳しいかなと思って一応切りですかね。まあいい馬だとは思いますけど、はい。
確かにね、このレースってさ、どんだけメンバーが下手になってもさ、レース自体はやっぱり札幌記念っていうレースになるよね。
まあそうなんですよね。そこ困ったとこなんですよね。いや、そこ困ったとこなんですよ。だからそれ言ってんだったら、この本命おかしいはずなんですよ。それ言うんだったら、トーラスジェミニも、まあトーラスジェミニはいいけど、まだね、100歩譲って重賞実績あるとかがあるけど。
まあでもやっぱり言うてもポテン多分実には足りてないやんか。
まあそうなんですよ。だから結局、
ジェミニもね、
うん、まあ、ある程度上は見えたっていう感じなんで、じゃあね、上ですよね。
うんうん。
まあ、そういう意味で、こっちってことなんですけど、僕はね。
うん。
はい。
だから、それは僕も一つ心配な点である。やっぱり言うても、このレースはなんだかんだ言っても G2 の流れになるから、鮮度あるわけじゃないから、この馬自身が。
はいはい。
だから、まあ、格負けする可能性は、まあ、確かにあるかなと思ってたな。
そうだ、だこういう、なんか、だから、なんつうのかな。もう、だから、こういう中途半端な感じの成績積んでるくらいだったらもう、だったら条件世界行っちゃった方が、まだなんか一発ありそうだなっていう感じでこっちを選んでるんですけどね、僕はね。だからもう、だから隠れすっていうのは知ってるのは、もう、知ってる上で、だから一発逆転あるんだったら、こういう中途半端なとこ行くんだったらっていうことなんですけどね、僕はね。っていう感じで。
僕もだから、まあ一応その分で4番手やからね。
はい。というわけで、じゃあその流れでじゃあ イエツと行きますか。
はい。
まあ僕行きますか、じゃあ。いや、これはだから、まあ、ベタっちゃベタなんですよね。
ベタやろな。
スティッフィリオを結局、あの時も俺二重丸か対抗か忘れたけど、まあ、打ってたんですよね。要は CK 捨て後、上形線からっていう、うん、まあ、普通のベタな感じの、うん、感じで狙って、で、これも、まあ、CK カンパニー、上形線から、うん、はい、メンバー中、唯一、上形線から来てたこいつだけ、異端、CK。で、まあ、スローで、楽な感じになっちゃうとあれなんですけど、まあ、一応当選スーリアとか、そのカウディリオとか、まあ、トーラスジェミニあたりがいるんで、うん、ある程度締まった流れになるし、まあ、ラッキーライラックが前受けする馬なんで、これがま、早めに動いたりすれば、うん、まあ、まあ、前に圧かかっての差しっていうイメージで、イエツと、うん。っていう感じなんですね。
うん、
はい。で、まあ、前走も一応 V ラインだ、V ラインみたいな感じだし、9、12、12、12、12なんで、はい。まあ、走る気はあると思うんで、で、まあ、横山武史も調子いいですから、北海道で。
うん。
はい。まあ、枠はちょい外目なのは嫌なんですけど、まあ、でもまあ、ペース上がれば、まあ、その辺はカバーできるかなと思ったんで、で、まあ、戦ってる相手もね、まあ、キングオブコージとか、プレシャスブルーとか、エスポワールとかなんで、まあまあ、まあまあ、強い相手とやってるから、うん、まあだったらこっちで振っちゃうかと思って、この人気だったら、
うん、
あとはまあ鮮度ないんでね、うん、みんな、
うん、そうですね、
そうそうそう、なんでもうこっち振っちゃえと思って二重丸打ちました、
うん、
僕は、
うんうん、
高橋さんは、
まあまあまあもうほぼほぼそんな感じだと思う、まあ、ゆりかもめはやっぱりね、ここまで行くと体力がないやと思うのよね、
うん、
24のややもまでになってしまうとね、でこの馬ね、やっぱりね、ちょっとどんくさいのよね、
はい、
でこれどんくささは馬によるどんくささなのか乗ってる人がどんくさいのかわからないよ
いやどっちも説ありますけどね、
そうね、で1回3勝前にデムロを4番で取って6着やったっていうレースがあるんだけど、まあコンマ3秒けどね、
はい、
だからこれが馬としてはできるんやろうなとは思うのよ、
はい、
うん、まあ、確かに、1008ややまでちょっと前半遅かったのかもしれないけれども、だから、なんていうの、13、13、9、10番で9番でとかさ、9番で12番で12番で12番でっていうほどのレースをしなくても、全然いいと思うんやわ。
うん。
うん。で、頭数減るのは、馬の、タイプとしては良くないのかもしれないけども、今これさっき言ったみたいに、札幌記念っていうレースが、まあ、なんだかんだ言っても各レースになるっていう可能性があるので、まあ、そうなったら多分普通に格上げという形で取ってもいいかなと思ったし、まあ、鮮度も絶対的にあるし、まあ、今はね、この人、まあ、ある程度ちょっと乗れてる機種なので、勝ちに出てくれた方が、こういう精神力前向き性のある馬はいいとは思うので、あとはもう純粋に体力破綻が起こった時に、ちょっと厳しいかなと思うだけなので、まあ、それはもうほら、なんていうの？ラッキーライラクであったり、ペルシアンであったり、ノームコアであったり、格持ちがもう、がっつりレースで、力出せた時には、さすがに、立ち入りできるのかもしれないけども、まあ、そんな感じでもないので、レースのレベルとしては、程よいイエットに向いた格上げになるかなと思ったので、まあ、買うならもう、ここがタイミング的にはベストかなと。まあ、もうちょっと内枠の方が良かったなと思うけど、まあ、これぐらいの枠になって、少し、人気下がってくると、それはそれで面白いかなと思うので。まあ、うん、浦さん言ったみたいに振り切るならこっちでしょうと僕も思います。
そうですね、はい、
うん、
じゃあ福田さんどうですか。
はい、これかなり迷ったんですけど切ることにしました、うん、レベルが高いんですよね、確かにね、2走前は、負けてるんですけど、ここからは結構勝ち上がって、後に勝ち上がった馬が多いですし、まあ、前走は3着に首差だったですかね、ですけど前2頭が抜けてて、まあ、勝ち馬よりは前で競馬して上がりでコンマ3秒切れ負けということで、まあ惜しい競馬だったと思います。ただ定量戦なんでね、ちょっとまあだから人気ないんでしょうけど、ちょっとここまでは回らなかったですね。
うん、
はい、
じゃあ対抗以下いきますか。
はい、
はい、じゃあ対抗以下揃いましたので3人の発表発表していきます。せーのドンほぼ竹谷と一緒じゃない。 ブライト対抗、当選スーリア、白サンク3といて、カウディーリョ、ラッキーライラック、ペルシアンナイト、タカヤさん対抗、カウディーリョ、黒サンク当選スーリア、白サンクトーラスジェミニ、ラッキーライラック、福丹さん対抗、アドマイジャスタ、黒三角カウディーリョ、白三角ブラックホール、注意でラッキーライラックとノームコアとなってますね。はい。まあじゃあ、まあジャスタが4番人気なんで。
あ、ジャスタ4番人気
だね。はい。対抗のじゃあ福丹さんいきますか。あ、5番人気かな。はい。はい、
前走がね、函館記念、人気がアップですよね。まあ、買うべきタイミングじゃないことは、ちょっと私も M は素人ですけど、さすがにわかるんですけど、まあ、それにしてもね、先ほどちょっとお話ししましたけど、この馬が唯一コーナー外を回してきて、一着、後の掲示番組はコーナー内だったんでね、まあ、高評価しました。まあ、直線も、まあ、馬場の真ん中から抜け出してね、一馬身半差ですから、まあ、王道系で、まあ、もともとはね、これ G1 2着もあるんで、まあ、本当は買うんだったら前走だっただとは思うんですけどね。で、まあ、長い不振機っぽい走りみたいなのが続いてて、よくよく後から考えたらね、まあ、いろいろ、まあ、距離が長かったり、ブリンカーもどうだったかわかりませんし、短縮、一気の短縮なんかもありましたんで、これがね、阪神中山に関しては、一桁なんですよね。他は二桁負けてるんですけどね。ということで、ここもね、前走きっかけにもう一回構想をしてくれるんじゃないかなというふうに期待しております。はい、以上です。
高橋さんは？
まあさすがに切るかな。これはもう単純に、なんだっけ。その前に15番に決着した馬、先週出たよね。メールドグラスじゃなくて、なんでした？
どこのレースですか？
先週出てた、先週、
小倉記念
だから。そうそう、そう、小倉記念だったかな。
迷宮ペガスターとか。
そう。敵屋記念の方か。
あれは、あれ
ですね。迷宮ダイハード。名系ダイハードな。
あ、名系ベガスターじゃない。名系ダイハードは中京記念です。
そう。中京記念か。
うん。
あの時は、そのほら、勝ちに出ていって、まあもう一回あるかもしれないな、っていう話は若干してて。
はい。
で、まあ、Sっぽさも少し見せてたし、っていう感じで、まあもう一回あってもいいかな、って話はしてたんだけど、こっちはね、やっぱハマった感が強いっていうのと、
はい。
もう一つは、二回連続耐えれるだけのタイプではないかなとも思ったのよ。
はいはいはい。
まあ、L の方が強く出ているので、
うん、
もし立て直してきてたとしても交互になるのかなと。
はい。
うん。で、ダウンであったりとか、ショート、走ってくるのかなっていうタイプになってると思うので、まあ、あと、ジャスタウェイ、エルシオだからな。まあ、ヘタレっちゃヘタレなんよね、やっぱり。
そうですよね。
だからやっぱ15万人気1着した後、心い、4番人気、5番人気
?5 番人気。
で、買うのはちょっとリスク高いかな、というふうに正直思います。
はい。まあ、多分、もうちょい落ちると思うんですけどね、さすがに分かった。ってるっていうとあれですけど、まあこれは多分4とか5とかにはしないと思うんですけど、まあ僕もまあキリですけど、そうですね、まあナルオからある程度こうちょっとは見せてたんでしょうね。まあ中日新聞杯も0秒7差だし、まあその何かしらなんかこう1個ポンとあればまあ切り替わるっていうのはあったんだと思います。まあ宮小路も人気して凡走だけど道あるとかだったし、まあダイヤモンドは3400で距離長いとかあったから、まあそれがたまたま函館記念でハマったのかなっていうのと、まあエリシオでね、いかにも北海道っていう感じだと思うんで、まあ函館でハマったのかなっていうのはあったんですよね。まあ一応6着で1秒差だったんで、 まあ、54キロとかも鑑み、考えれば。まあ、だからまあ、ある程度ハマったなっていうのはもちろんあって、まあ、だからそもそもこの馬をあんま強いと思ってないっていうのが、まあ、根底にあるんですよね。そもそもね。その根底にあるので、だから結局連続で来るっていうには、やっぱある程度強さがないとっていうのもあるし、まあ、その、さっき高谷さん言ったように S だったらもう一回こう何かショック与えて S でっていうのはあると思うんですよ。例えばダートから芝とか、うん、そのさっきの名系じゃないけど、うん、だったらもう一回連続で来てもっていうのはあるんですけど、まあ、単純になんかちょっとダウン質みたいなのに反応して相手は弱くなってるじゃないですか。明らかにパフォーマープロミスとかラブゾーンリューとか出てたわけだから、うん、まあ、そこからダウンみたいな質で、で2キロ減で、エリショーが函館で、なんか欧州でっていうのがあったら、まあ、全然、その、なんだ、許容内っていうと、まあ変えてはないけど、まあ別に考えられるラインにはいるから、まあだからそう考えると、まあ普通に反動出るかなと思って、まあ切りましたけどね。
まあだから、あと、その、次のカウディーリョのところで、まあちょっと話もしようかなと思ってたんやけど、やっぱり函館記念のメンバー見てたら単純に弱いよね。レイエンダーが2番人気になってたぐらいで、カウディーリョが、条件戦から上がってきて1番人気になってるわけやんか。
はい。
で3番人気とか、まあ、バイオスパークがオールフェーブルで、あのリズムで結局3なわけでさ。
はい。
でトーラスジェミニーやっぱりストレスちょっと抱えてた割にあの逃げでやっぱり残れてるって考えると、やっぱりメンバー弱かったと思うのよね。
うん、
うん、でそこで不当言ったらおかしいけども、祭り上げられた一番人気になった馬を今回上に持ってきた方が、理屈的には合うかなと思うのよね。
なるほどね。
うん。函館から拾うならね。
はいはいはいはい。もし拾うとしたらね。うん。はいはい、
うん、
そのままいいですよ、カウディーリョ行っちゃって。
そうですか。だからまあ僕がその対抗でカウディーロにしたのが、やっぱそういう理由で、函館記念っていうレースからやっぱり拾うんであれば、やっぱり、そんなに実績があるわけがじゃなかった、この馬が、11着の、切り返し8着だから、別に大した成績残してるわけじゃないのよね。
はい。
なのに、いきなり一番人気やったわけやんか。
はいはいはい。
だからそれはやっぱりかわいそすぎるやん。
うん。
で、しかもある程度勝ちに出てたわけであって、やっぱりそうなると、ね、この馬中心に動いてたってなった時に、トーラスジェミニー倒しに行かなあかん、後ろにバイオスパークおるわってなってくると、あらかわいそうやったと思うんやわ。
うん。
で、そこでそんだけその十何着に崩れずに、一応、画面に映ってるその隊列の中にはおったわけやから、
はい。
うん、だったら今度こっちの方が、人気も、立場になれるのはこっちかなとも思うのね。
はいはいはい。
うん、だから序列としては僕はそのこっちの方を上位に開く方が、まあいいかなと思って一応対抗にして、まあそれはその後のその、その他の馬ね、例えばペルシアとかノムコとかが、まあ走れへんだろうというのを見て、まあ一応対抗にしたっていう感じですね。
うん。
うん、まあ要は解放度。
はいはい。
うん、強いか弱いかって言ったら、まだわからない。
はい。そうですよね。うん、
でも一応3回重賞で姿を見せてるので、まあ強くはないでしょう。
まあ強くはないと思いますよ。そんなに。
うん。
うん。
うん、
僕は、その、なんて言うんだろうな。うん。まあ今回、だからトーラスが逃げるとは思うんですけど、もしこっち逃げれたら、まあ楽には感じるかなと思って、一応保険でって感じだったんですよね。そうそうそう、うん、まあ、そのトーラス
逃げあるよね。
逃げあると思います。トーラスが結局、今回ずっと逃げ逃げ逃げってきてってるじゃないですか。で僕の中では、まあ逃げっていうのももちろんあるんだけど、まあ、将来的なこと考えたらある程度ちょっと欲が出るかなと思って、この314っていう着順は。だから逃げ一辺倒でいいのかな、控えてどうなんのかなっていうのを見たいっていうのもあるだろうし、やっぱり、着順がいいだけに、やっぱり鞍上も多分欲が出るから、多分そんな思い切った逃げは、この3回よりはできないかなと思ったんですよね。まあ、函館的には5番人気だったけど、なんかこう、なんつうんだろうな、まあやっぱ重賞で2回目で3着4着って来たから、ちょっと欲出るかなと思って、で、まあこの辺で控えてちょっと試してもいいと思うし、むしろね。 あの別にそんな逃げにこだわらなくてもいいと思うし、まあ、本当に逃げが良かったとしても別にこの辺で1回ぐらい控えてもいいじゃないですか、別にそれは、うん、だそう考えると、まあ、カウディーニョの方がむしろどっちかというと切羽詰まってる状態なんで、これはやっぱ2回控えて、
今回チャレンジできチャレンジしやすい立場やもんな今回。
そうそう、こっちの方が逃げっていう意味だったらちょっとやってみたいなっていうのはこっちじゃないですか、逃げたいなっていうのは、
うん
うん、だからそういう意味もあって、うん、買ったんですけどね、こっちはね。その、もし逃げたらいいかなって、うん、ラッキーかなっていう感じで。
うん、
福丹さんも黒三角。
はい。まあ、前走ね、二等分外を回らされたんですよね。まあ、それでこの馬を本命にしようかと思ったんですが、まあ、直線がね、比較的いいゾーンを通って切れ負けたんで、まあ、一つ落としました。で、この前走がね、私もだいぶ評価してたんですけど、交互で来てて、で、しかもこれ、金走は短縮に反応してるんですよね。で、前走は短縮だったということで、まあ、罠だったんですかね。まあ、ちょっとわかりませんけどね。で、まあ、もう一回、これは期待したいかなと思うのと、まあ、これ前成績が4005。で、まあ、去年のブラストワンピースもこんな感じでしたし、まあ、ちょっと前になりますけど、2016年のネオリアリズムとか、その前の当選冗談とかも、その当時は、どっちかというと勝ちキャラみたいな感じだったんで、まあ、そういう馬は、もうこれは一着まであってもいいかなというふうには思っております。
当選スーリアがさ、スーリアじゃねえよ、
はい、
ごめん。
はい。
あ、当選スーリアか。が、前走逃げたのは、これはもうほら、14番人気のチャレンジの逃げやんか。
はいはいはいはい。
だから実質、今回逃げたいなと思うのは、これか、大外やと思うのよね。
そうですね、はい。
そうよ。で、ドレッドノータスが、まあ、逃げようとしたら、もうな、メキの泣けどころ、こうね、叩いといたらええさかいに。
うん。
多分、これは3000クラスの馬やから、行こうとしても行けへんはずやさかいに。
まあ、ドレッドあんまね、スタート良くないですからね。
うん。だそう考えたら、多分逃げ馬っていう選択をするなら2択やと思うのよ。買うか、トーラスやと思うんだよね。
そうですね。トーラスに関してはもう戦力でもある程度前行けてるから、まあ、うん、ある程度こう、ダッシュ力みたいなのもあると思うんで、まあ、行こうと思えば行けますよね、うん、12も。
そうだね。
うん、
だから、あとはその、ブライトさんが今言ったみたいに、トーラスの方が戦績が安定してきてる分、まとめに入ってきたら、
そう。
例えばその、カウディーヌがビャッと行った時に、あ、控えましょうってなると思う。
そう、カウディーヌの場合はやっぱり、前走の負けがあるから、でしかもその前のダブルシャープに勝ったレースがまあまあ強くて、
そうそうそうそうそうそう、
1箇所8もあったから、
これがね、
その、うん、で藤岡が乗ってるわけじゃないですかってなると、
うん、
そろそろカッコつけねえだなって思ってると思うんですよね多分ね、うん、ここらで、はい、なので
ここにダブルシャープ出てても印打つやろ。
ダブルシャープ出てたら打ちますよそれは。
そうやろ、
ダブルシャープは別にどこで出ても打ちますから僕は別に。ダブルシャープはもう全然10勝ぐらい勝てると思ってますからね。全然ダブルシャープちゃんは。
うん。まあだからそういう意味では今回はその解放度とやっぱりやれることやりたい位置に行ったしなと思ったんで、これは高評価してもいいかなと思うけどね。
はい。というわけで、じゃあ、次は、まあ、スリアか。当選スリアですね。
うん。
うん、まあ、僕、対抗を打ったんですけど、まあ、うん、まあ、単純に前走が強かったっていう、思っただけっていう感じですね。要は、その、まあ、ある程度クロノとかにまくられて、普通だったらズルズル行ってもいいとこから結構粘ってたんで、まあ、もちろん、クロノから考えたら2秒8離されてるから、っていうのはあるけど、でも7着に収めたっていうのは、まあ、すごいかなと。で、もともと、ローエングリーン、うんなので、僕はやっぱりアップで C っていう感じはしないんですよね。この馬に対してね。なんで、うん、本質は L なんだけど、まあその鮮度とかもあって、新潟大賞ってのはなんとか持ちこたえたとか、まあ、その混戦室になったとか、その、まあちょっとババアが荒れてとかっていうとこで、まあ来たとは思うんで、まあだから本質はダウンかなと思ってるんで、ローエングリーンって僕は L だと思ってるから、そのロゴタイプだけかな、うん、SC みたいな感じのは。それ以外はもう L っていうイメージなんで、うん、まあ、G1 から出てくる中で一番 L っぽくて、恩恵受けるとしたら、まあ、この3頭の中だったらこれかな。
うん。
うん、まあ、ちょっと頑張りすぎちゃったっていうのがあるから、 その、まあ、人気もしちゃうし、まあ、本命は怖かったからっていうことではあるんですけど、
うん、
あんまりこの馬に関してはその過剰人気とかっていう影響はあんまりないかなっていう、その、僕はやっぱりまとまりとか C とかっていう馬が過剰人気だと嫌がるけど、別にまあこの馬は別に体力もある程度あって、うん、そのダウンなんで、まあ別に普通に自分の能力出せば普通に別に人気だろうが人気じゃなかろうが来るっていう感じだと思うから、まあ4番人気でも別に嫌う必要ないかなっていう感じで対抗ですけど。タックヤさん、黒さんですけど。
うん。まあこれ、まあ一番ベタかなと思ってて、新潟大賞典の勝ち方がやっぱ C っぽく見えるのよね。
はい。
うん。で、これね、前にブライトさんがなんかつぶやいてたかな。鮮度こそ、本質を隠せるもんだと。
はいはいはい。
で、このままだ鮮度持ってるのよね、言うても。
はい。
うん。なので、まだ C っぽくさ、S っぽさを見せてもいい段階だと思うよ、うんうんうん。で、村田さんのその理論はすごく正しくて、鮮度っていうのは、馬個人の本質を隠すというか、騙すものやと思ってるね、
僕は。はいはいはいはい。
うん。で、前に僕が言ってた、量が本質を隠すっていうのは、量は周りが勝手に作り上げて、馬の本質を隠してしまってる方。
ああ、なるほどね。はいはい。
うん。で、鮮度っていうのは、もう馬、その馬単体を騙してしまうっていう。
はいはいはいはい。
パターンやと思う。
レッドアリオンってことですよね。レッドアリオンってことですよね。
そうですね。
レッドアリオンが、こいつ SP なーなんつって、鮮度なくなったら、鮮度なくなった瞬間、おい、クラレットじゃねえかよ、結局、みたいな感じですよね。お前同じじゃねえかよ、みたいな。リディル、クラレットじゃねえかよ、みたいなね。はいはい。
うん。
はい。血統の本質一致
だからまだ、うん、そこの段階にあると思うから、
うん。
個人が騙されててもいい段階の馬だと思うので、前受けしたら多分そこそこ頑張ると思うので、このままだ。
はいはい。
で、おそらく C っぽさも S っぽさも多分まだ出せると思いますわ。
はい。
クラーレントになってないタイプやとまだ思うので。
はい。
ただだから、何この秋ぐらいになってくると多分、あ、なんだ、ローエングリーやんけってなって、あのデュランデルやんけってなってくるかもしれないと思うので。まあまあ、そこの、なんていうの形を見せるまでは、まあまだ、そういうところで見ててもいいかなと僕も思うので、まあ、このままは、まあちょっと4番人気、過剰人気なんかもしれへんけども、まあ、ベタで一応いいんじゃないかなと思うので、僕も一応3番手にしましたという感じですね。
拓也さん的には、これはダウンっていうよりかは、まだ、相手もまあまあ、ラッキーライラックとかいるから C とか S とかを生かしていきやすせって感じのイメージですかね。
そうですね。僕はまだダウンに反応するというよりかは、ある程度スーパー G2 なので、鮮度であったりそういうもので、まだその新潟記念の時のような本質じゃないかもしれへんけれども、要は、本質を隠す鮮度を持ってるわけやんか。
はいはい、はい。
で、だから騙されて、ああいう姿を見せてもまだいいかなと思ったので。
まあ、そういうので踏ん張るっていうイメージでってことですね。
踏ん張るという。
なるほど。
1年経ってたらダウンでって言ったかもしれん。
まあ多分ダウンフォースになると思いますけど、多分ですけどね。ウクタンさんは切ってんですね。
そうですね。特別嫌う要素もなかったんですけどね。一応7番手で評価して最後に落としたんですけど、まあ内枠大きく負けてるのが内枠で、負けてったっていうのがちょっと気になったのと、私はトーラスジェミニが本命なんですけど、これ大外でこの馬が行くんだったらペースが上がる可能性があって、そうなると当選するやと一緒に来るイメージがちょっと湧かなかったんで、カウディリオットだったらあるかなとは思うんですけど、まあそんなんでちょっと最後落としました。まあでもこれ洋芝実績もありますしね、ちょっと怖いとは思ってます。
あ、トーラスが行く想定ですもんね、一応、やっぱり。
そうですね、はい。
そうですよね。まあ、ラッキーライラックか。一応、僕へ4番手か。まあ、一応全員打ってますもんね、これは。だから、結局、僕は別にその、いや、まあ、いい馬なんですよ。いい馬なんだけど、結局一番人気だと、府中牝馬みたいなことがあるから、結局3とか、っていう馬だとは思うんですね。まあ、オルフェーブルなんで、 まあ、人気だとちょっと信頼性は低いと。だけど、この馬の場合は多分量が持ってて、そのま、チューリップ賞一番人気一着とかもあるから、その、休み明けからでも量が発揮して、まあ、ある程度まとめては来る。それが、ま、中山記念の2だったり、まあ、府中牝馬の3だったりってことだと思うんですよね。だから、結局今回も、まあ、間隔空けて、ちょっと鈍ったとしても、このメンバーだったら2か3は全然あるっていうイメージだから、まあ、印は打たざるを得ないなっていう感じで勝ったってことなんですね。たくやさんはどうでしょう、これも最後、はい、ギリ拾ってますけど。
うん、もう僕もほぼほぼ全く一緒で、今、ブラさん、府中牝馬で1番人気って言ってますけど、実は2番人気だよね。
あ、そっか。1位何でした？
うん、で、
プリモシーン。あ、プリモシーン。あ、クソだ。あー、プリモシーンのおかげだわ。プリモシーンのおかげ。プリモシーンのおかげですね。
そうなんですね。で実はこの馬ね、まあ、チューリップ賞の、4連勝の時から一番人気1着って G1 勝ってるくせにないのよね。
ないですね。
ないんですよね。で、中山記念の2番人気と府中牝馬の2番人気って明らかに立ち位置違うやんか。
はいはいはい、
な、でこの馬って自身が主役級になってきた時、そのがっつり主役級になってきた時はレースで受けのレースになるのよ。
はいはい。
で受けのレースをしたときはやっぱり一番人気一着ない馬らしく何かにちょろんと負けようんだよね。
うん。
でこれがこの馬の特徴なんやと思うね。エリザベスの3番人気一着とかさ、
はい、
大阪杯の2番人気一着とかさ、
はい、
なんていうの、あれお前2番人気やったんや結局みたいな感じやんか。
あ、そうなんですよ。だから結局それ主役感がない感じで来ちゃうっていうことなんですよ。そうなんですよ。うん、わかるわかるわかる。
だからそういう時の打ち突きであったりっていう馬やと思うのよ。
はいはい。
だからやっぱり S であったり C まとまりだと思うねんな。
はい。
うん。で人気になって主役級に出た時はそのまとまり感が出てしまうタイプの馬やと思うのよ、このまま。
うんうん、うん、
でそれが府中牝馬のフロンティアクイーンにやられちゃうみたいな
感じ。はいはいはいはい、はい。
うん。まあ、スカレットはどうでもいいわ。
うん。
うん、だから多分、今回もガッチガチの主役級になってるんで、おそらく前も潰さなきゃいけない、後ろも、見なきゃいけないっていう、その自分中心のレースになってくるので、
はい。
まあ、それこそ受けのレースになると思うので、
はい。
まあ、何かにやられるかなって正直思うんやけれども、まあ、さすがに、まあ、感覚的に疲労抜けてる抜けてないって考えたら、まあ、微妙なかもしれないけど、まあ、3番人気10、3番人気6着か。
うん。
まあ、能力、ポテンシャルでマイナスな部分がいろいろあったとしたとしても、10着はないでしょう。
まあ、だから結局、逆にだから宝塚で、ね、3番人気2着とかっつったら決してやってもいいですけど、
うん、
3番人気6着である程度前行っても完全に吐き出し、一応クロノジェネシスは2秒5負けてるわけだから、まあ、完全にバテ切ってると思うんですよね、うん、ってことは、
うん、
直線でやっぱり M 的にやっぱり最後頑張ったから疲労ストレスが残るってイメージじゃないですか、やっぱり。だから最後バテてるから、
うん、
うん、だからまあフラットに休み明けっていう感じでいいと思うんですけど、
そうですね、まあ、その前にやっぱり崩れにくいのは崩れにくいよね
ってなると、中山記念であんだけ手応え悪かったら2まで来た馬だから、
うんうん、
別にメンバー考えたらそんな大差あるわけじゃないから、別に2、3あっても全然ね、うん、普通ですよね。
うん、だからまあわざわざ嫌う必要はないかなと思って。
うん、
うん。
じゃあ、福田さんも一応中でギリ抑えてる感じで。
はい。そうですね。まあちょっと負けすぎですけどね。まあ前走は、連帯馬が抜けてましたんでね、6馬身と5馬身ついてけたんで、まあ着差は度外視、まあできればですね、まあ、これだけの実績ですからちょっと入れないといけないかなといったところなんですが、ちなみに2秒以上負けた馬は、過去10年では9頭全滅で、ヒットザターゲットが3番人気で飛んだりしてますかね。
あ、
で、まあ、やや重にしては、まあまあ時計も出て、まあ、どうですかね。でもまあ、危ない。危ないっていうのが、その2回目の連チャン期が終わって、じゃあ、さあっていう時に、まあ、過去にね、有名な牝馬、名牝と言われるような馬でも、まあ、ブエナとかジェンティ とかでも、まあ、ちょっと一緒にするのかどうかと思いますけど、やっぱり単発なんで、これからまた連続で来るとかっていうことはなかなか考えにくくて、じゃあこの後のローテーション考えたらどうなのかって言ったら、まあ、前走よりは舞台マシだと思いますけど、
はい、
ここがベストだとは思わなかったんですよね。
うん
うん、ただこれ、ダウン戦は全部来てるんですよね。1-2、1-0。
あ、なるほど。
ということで、もうちょっと情けないんですけどね、5番手で抑えました。
まだ、
だから1-2、1-0っていうのは、やっぱその辺が、この馬のキャラなんて違うかな。4回走って3回勝ってないわけやもんな。
あ、なるほどね。逆にね。
そうですね。
なるほどね。
それが 1.9 倍の 1. 何倍かの馬に対して、どうですかって言われたら、それはやっぱりマイナスの方に取るよ。
あ、1-2、1-0だったらってことですよね。
そうそうそうそう、うん、でこれが5倍の一番人気って言われたら、まあまあまあしゃあないかなになってくるけども、うん、1点何倍の間に 1-2-1-0 でってなってくると、やっぱり4回中3回負けてるわけやから、
でも世の中の人は 1-2-1-0 って見たら、あ、3回と馬券入ってる本命ってなりますよ。
まあそうでしょうね。
うん。まあ、だからこの辺が、だからこの馬のなんかいいところっていうか、そのやっぱり量を持ってるから、うん、その崩れないっていうのがいいところですよね、うん、やっぱりその素晴らしいところっていうか、まあその、
そうですね、
こういうのが、ね、だからボパとかで 出たらオールフェイとかも全然安泰かなっていうのはあるんですけどね。だから、結局、まあね、まあ頻繁もですけど、まあ、あんまり量ない3区バック多いから、なんか結局1回バーンって上がってもそれで終わりっていうのが多いからね。
うん、
なんかこうやってずっとね、3歳の時から4、5って来ても、まだずっと着順いいですからね、この馬は。
うん、
うん、いや素晴らしいと思いますけどね。
ちょっとオールフェの参考にしたらこれ抜けてるよね。アンドラステがちょっと似てるかなと思うけども、やっぱりランク違うもんね。
うん、ちょっと違います。ちょっとまあ2つ、うん、2枚3枚上ですけどね。
うん、やっぱ違うもんね。うん、
じゃあまあブラックホールいきましょうか、福田さん。
はい、
4番手。
これ私ね、これお二人どっちかが本命なのかなと思って勝手に思ったりしてたんですけど、はいはい、ちょっとまだまだ全然勉強不足だったですね。まあ、これ最高法待機から、まあ、上がりが2位だったんですかね、追い込んできたんですけど、はいはいはい、まあ、勝ち馬は別格です、これ完全にね、前、自身より前で競馬して上がり最速ですから、これは力が違ってたんですが、サリオスと比べたら位置取りの差だけで、まあ、直線完全に外伸びだったんでね、まあ、もうちょっとスムーズに出せてたら、掲示板ぐらいあったかなというふうに思いました。で、この馬はデビューから参戦用芝を使われてきて、まあ、重賞まで勝ったんですけど、これ全部1008で、まあ、距離なのか、クラスの壁なのかということで、まあ、これでね、評価が分かれると思いますが、私はどっちかといったら距離かなと思ったんで、まあ、2000はギリギリと考えて、ここまでの評価ですね、4番手まで、入院しました。
長い方がいいってことですか？
はい、いやいやいや、1008まで。
ああ、なるほど。短い方がいい。
の方がいいかな。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。まあ、メンバー落ちはね、魅力ですけどね、まあ、一気の人気アップなんでね、まあ、これもね、やっぱりこのあたりが限界かなと思いますね。はい。
高谷さんは？
まあ、切りましたけどね。どうなりますか、これ。
いやー、まあ、やっぱりどうしても位置取れない馬なんで、まあそれが一番嫌なところなんですよね、結局は。
うん、まあ、回ってくるだけで用意どんかもわかりませんしね。
要は、ゴールドシップするのって話
は、ね。要は、破綻待ちか、まくりだと思うんですけど、でも別にこの馬そのまくってもないし、
うん。
うん。じゃあ、その、弥生賞でちょっとまくったかもしれないけど、これは結局道割れもあったし、だっていうともう、本当にズブズブになって、前崩れないとっていうのがあると思うんですよね。
だからこの乗ってる人が前走を後方から、まあコントレール以外の最速で上がってきてるっていうそのキャラをそっちの方で見てるんであれば、多分後方からドン狙いやろうね。
まあそうですよね、
うん、私はそうだと思うんですね。さようならって感じだね。だからその例えば3番手とか4番手とか位置取ってくれたらまたちょっと可能性はあるのかなと思うけど、無理でしょう。
いやでも
難しいよね。
実績ないから無理だと思いますよ。結局だからホープフルとかで位置取ってるじゃないですか、ある程度。僕もうホープフル本当がっかりして、その札幌があってまあまあ強いというか、まあ道あるで強いなってイメージだったんですよ、ゴールドシップだから。でホープフルで5番人気になってちょっと何人気して僕買ってなかったんですけど、 レース見たら位置取ってたから、うん、あっと思ったんですよ。だから要は体力とか、うん、その延長とかが向いてて、ある程度こう、うん、能力あってうちで C とかを生かしてとかっていうのがあれば、もっと来てもいいかなと思ったのに、Q だったから、その時にがっかりしたんですよ、このホープフルで。あ、弱って思っちゃったから、で、その後に、だからディープも、ディープ記念とかも、皐月賞も道あるだったし、まあ、ダービーも、まあ、流れの外じゃないですか、言っちゃえば、その、要は、後ろから行って外から来てるっていうことだから、別に、そう、2400メートルで、ダービーで、その軽いレースで、18頭で7着でしたって言われても、ね、あの、真ん中の上ですよ、すごいじゃないですかって言われても、いや、じゃあ流れの外だから別に7か8ぐらいだったら誰でも来れんのよっていう感覚なんですよ、僕の中では。やっぱり、なんか勝ちに出て7だったらまだわかる。あの、動いてって7とかって言ったらわかるけど、やっぱり後ろから行って7だったら別に早上がり出したかもしんないけどっていうのがあるから、だから結局このディープ記念から4、9、7ってほぼ同じ。その、やってることは同じって感じだから、なると別にっていうなっちゃうんですよね。結局この、まあ、鮮度はあるんだろうけど、っていうことですよね。だから結局、まあ、その、洋芝適正とかあるかもしれないけど、っていう、その、なんか、ちょっと違うかなっていうか。
だから一番いけないのは、あの、ゴールドシップの子供だから CK って思ったらダメだよね。
いや C ではないと思いますけどね、ちょっとね。
そうなんだよね。これね、CK でないと思うのよ、僕も。単純に体力あるだけだと思うよ。
あ、じゃあ、5、6千メートルぐらいはいいんですか、じゃあ一番。まあ、だから、ミチュアルとかでね、いいと思うんですけど。
そうな。だって下手したら C 要素ゼロちゃうかと思うようなもんやからな。
まあ、外回してるだけですからね。基本は。
まあ、そうね。ちょっと苦しいと思うかな、やっぱり。多様性もないもんね。
だからピンかパーかだと思うんですよ、結局。その、なんかこう、本当にズブズブになってくるっていう可能性は全然あると思いますけど、でもそこに、だから別3番握りかける必要はないかなっていうレベルの馬ではあるとは思いますけどね。
だから、あと、その、僕はやっぱ個人的に思うのは、その、まあ、ホープフルの G1 で、ある程度人気性負けちゃったやんか。
はい。
で、まあ、弥生賞が、その気になってまくっていったのかどうか知らんけれども、まあまあまあまあ、ちょっと動いたやんか。
はい。
で、それでまあ、4着やったんやけども、皐月賞で12、2着、ダービーで17着、いや、17番人気と12番人気やんか。
はいはい。
どっちでも構わへんから、なんか してもよかったと思うのよね。
あ、人気がないからね。
うん。で、例えば、この馬が本当に C 要素があるかもしれへんやん。まだ分からへんやん。まあ一応僕の馬は多分ないと思うけども。
はいはいはい。
でも、この乗り方されてるともう何にも分からへんやんか。
そうですね。後ろから行って回ってくるだけじゃ分かんないですからね。
うん。だから、その、今後につながることも、この乗ってる人やってないのよね。
はい。
それこそ、あの、今、ブライスさんが言ったみたいに、あの、たまたま、コントレールが前潰して、サリオスが後方から行って真ん中の間潰して、後ろから、楽なところから流れてきましたっていう風にしか、僕も今やっぱ見えないのよ。
うん。
だから、馬のキャラどうのこうのっていうよりかは、その、多様性を見せてくれてない境に、例えば C あったとして、ここでじゃあ、まあ今さっき言った3番手でどうのこうの、まあもしかしたらと思ったけども、でもそれかけるのにもやっぱり経験値もないし。
うん。
うん。ってなると、でも僕はやっぱり3番人気って考えると厳しいよなと思うかな。
その、石川がやってないっていうよりかは多分やれない馬なんだと思いますよ。その、
うん、まあそれもあるかもしれない、ね。
多分石川自体は割とやる機種っていうか、まあ、そのうまくいくかいかないかは別としてある程度行こうとは思ってる側の騎手だと思ってるから、それでこうなっちゃってると単純にもう行こうと思ってもいけないのかなっていう、
うん、でもしそっち側の方であるならばやっぱりもう馬としてはもうキャラ見えてる境にあのやっぱ 2000m 短縮になったらばやっぱしんどいよね。
うん、だから結局最高峰だと思いますけどね。
うん、うん、そこで3番手でできねえと、じゃあ他でやっときやってなってくるさかに、それができへんっていうのであれば、ここでそれも多分できへんはずやから。 さすがに前の馬がそんなに止まって10番手12番手から外回ってくる馬に全部刺されますかって言ったらまあ1、2頭残るやろなと思うしな。
そうですよね。まあまあ、
うん、
まあ、だから本当に不良ババとか道悪とかになってズブズブとかっていうんだったら別ですけど、
そうじゃない、うん、まあ、でもそらその条件をどうのこうのって言ってるのに3番人気となるとやっぱリスクになるから、なるから、ね、
そうだ、結局だから そうなったと、うん、とてってことなんですよね、
そう、まあ、そう
結局、結局だから、うん、そこにだからそのなんつうの1個の得意なところにかけるにはちょっときついかなっていう人気だから、うん、っていうことだと思いますけどね。
そうね、まあ、これでこられたらまあ相変わらず福田さんすげえなんだなるけどね。
まあだから諦めるってことですよね。
うん、うん、
はい。
こんなことでなんか前も西雲高専そんなこと言って普通に来られてた。
まあそうですね。完全に来られましたけど、ね、弱いとか言ってね。
うん、
はい、
うん、
あとはじゃあペルシアンとノームコアぐらいか。じゃあ僕ペルシアン行きますか。うん、一応白さんで。はい、これはまあ前走前行った短縮以上。っていうだけですね。まあ、4秒5は負けちゃってるんで、うん、ショッカーには正確にはならないんですけども、まあ、中山記念でも5来てるし、まあ、その前の去年の札幌記念も、うん、まあ、まあ内容悪くなかったし、一応マイルチャンピオンも3だし、前香港マイルも5だから、まあまあ全く死んでるってことはないと思うんで、まあ、だったら今だったらダウン戦でこういう洋芝で内枠悪くないかなっていう感じですよね。前走、うん、も一応前行ってるからあの活性も入ったと、
うん、
で人気もそんなないってことなんで、まあ、うん、抑えてもいいかなっていう感じですよね。
うん、
はい。2人は打ってないんですけど、じゃあ、拓哉さんは？
うん、まあ、僕もあの同じような感じかな、まあまあ、打ってもいいかなっていうラインにはおったけれども、まあ、最後になんで落とすかって言ったら、内枠に入ったからかな。
あ、逆に外の方がいいってことですか、もう今は。
うん、結局、その、集中力が、まあ、やっぱりもう、薄れてきてるっていうふうに僕はもう見てしまってる。
はい。
もし、その CK 集中力っていうので、取るんであれば、やっぱり前走を、やっぱりいくら延長で、どのこの体力どのこのとなっても、やっぱり4秒後はやられすぎかなと思ったのよ。
これでも単純に体力って思いません？
そうそう、それもあるんやけど。
まあ、体力っていうか、もともとマイル、マイラーっていう。マイラーっていうか、まあ、2000以下ぐらい、
うん、
まあ。
うん。で、ほら、延長で、体力で、だから、非根幹でっていろいろあると思うんやけど、なんかもうちょっと頑張ってほしかったんやわ。
まあ、高橋さん勝ってたしね。
うん。で、全く、全くやんか。
まあね。
うん。で、これ、いけたのも、やっぱり、マイル使ってた境2の距離の延長でいけたっていうふうに見てたら、やっぱり S の活性化って考えるのも、ちょっとどうなのかなとも思ったんだよね。
はいはいはい。
で、その、まあ、エルカ、まあ、優しくなってきてっていう風に取るんであれば、ダウンの外枠の方がいいのかなと思ったんで。
ああ。
うん、だったら、まあ、もう落としてもし、落とした方がいいかなと思って。
じゃあ。
一応それで切りましたって感じですかね。
そうですね。はい。
うん。
福田さんは、ペルシアン、日本は。
はい、やっぱり、ちょっと負けすぎだったんで、まあ、外したんですけど、この馬8番手で一応評価してて、最後に切った口でして、安田宝塚っていうローテはもう最近少なくなりましたけどね、なんか7年ぶりだったそうなんですけど、このローテで出た次は結構ね、高相場が多くて、まあそれでね、ちょっと、評価してたんですけど、それにしては負けすぎで、やっぱり目標はマイルチャンピオンシップだと思うんですけどね、うん、まあそれで、まあ今回はちょっと届きませんでした。
なるほど。じゃあノームコア福田さん最後に。
はい、これも切りたかったんですけどね、まあ
切りましょう。
前走のレースレベルで言ったらやっぱりこれ安田記念だったのかなと思いますし、まあ久々の右回り、久々の 2000m 戦、まあ人気馬の中ではかなり危ない方だと思います。
はい、
ただその勝ち馬には完敗ですけどね、アーモンドアイにはまあ、コンマ1秒詰めたんですかね、上がりで。で、着差がコンマ1秒差。ということで、まあ、いい勝負だったと言えるかどうか、アーモンドアイが出遅れてなければ、という論議は、まあ、ここではね、ちょっと話が違うんで、まあ、割愛しますけど、 まあ、そこを評価したんですよね。それからまあ、ラッキーライラックと比べてまあ、どっちも怪しいんですけど、まあ、どっちかという馬券、両方入る馬券はもう多分買わないんで、
はい、
まあ、それならまあ、どっちかが来るという馬券でということで最後に加えました。
なるほど。これは、高橋さんどうですか？
僕、これは明確にチリですね。
はいはいはい。
うん。まあ、今、ね、福田さん、安田記念4着、レベルのって話されてたんですけれども、もちろん、グランアレグリア、アーモンドア、インディーチャンプの僕は、もちろんレベル高いと思います。ただ、明らかに、ゲームが違うので、ここで走っている、その、グランアレグリア、アーモンドア、インディーチャンプの向こうはっていうのは、速さ勝負のゲームをしてはるので、
はい。
うん、で、札幌記念はそういうゲームではないので、
はい。
で、しかも内枠に入って2000メーターとなってくると、ある程度体力であったり、底力であったり、厳しさであったりっていうものは若干、まあ、ショート数の部分、その厳しさの部分はちょっと薄れるかもしれないけれども、まあ、問われてくるでしょうし、よほどそのハープスターとかみたいに能力が抜けてない限り、外からスーッとまくっていってっていうことはできないぐらいのレベルの馬であれば、単純にスピード勝負ってなってくると、もう、僕は単純に厳しいかなと思いますね。
まあ僕、このまあまあ LK だと思ってて、まあダウン戦がいいかなと思ってるんで、まあ安だから札幌記念っていう単体のローテに関しては全然文句はないんですけども、まあ、ビクトリア、安だっていうのが着順がすごい良くて、まあ、ほぼ内容的にはほぼ同じで、まあ、要は東京の高速で、まあ、流れの外から追い込んでくるみたいな競馬だったと思うんですけどね。まあ、ダウンはいいとは思うんですけども、まあ、やっぱり内枠でちょっと小回りでごちゃごちゃするっていう競馬は合わないと思うんで、まあ、現にそういう競馬で、ね、中山牝馬とか負けてビクトリアで巻き返したっていうのもありますんで、まあ、最高峰からまくられて勝たれて体力でとかっていうんだったら、まあ、諦めちゃいますけど、まあ、そこまではもう今もう1002、1006、1006って使っちゃってる馬なんで、まあ、この延長はちょっと苦かなと思うんで、まあ、そうなったらまあ2番人気だとちょっとリスクのが大きいかなと思って切りましたけど、まあ、札幌2000っていう舞台自体の単品で、例えばもともとバウンド延長とかで2走前に2000使ってて大阪杯とか使ってて、で、安田記念短縮で内枠で揉まれて札幌記念ちょっと中枠ぐらい出てきましたとかって言うんだったら全然買ってもいいと思うんですけど、まあちょっとそういう臨戦じゃないんで、切りっていう感じですかね。以上ですか？大体。はい。
そうね。
他いますか？出てない馬も。いるのかな？まあ、ルミナスオーリア、ポンデザール、あ、ポンデザールとかちょっと人気してるんですよね。6番人気なんですけど、じゃあ、福田さん一言だけ言っときますか、ポンデザール。どうですか？
ポンデザール。まあ、オープンからの臨戦でね、まあ、これ買うんだったら、それこそね、イエットかなと思ったんですけど、まあ、ルメール人気でね、全く妙味がないんでね、うん、まあ、当然忙しいでしょうしね、これ2000メーターはね。
はい。
これはちょっと買えないですね。はい。
なるほど。だから、ルミナソーリアをこれも26からですけど。
また難しさも来ましたね。
俺前走買ってたんだっつうの。
そうですね。
うん、俺ちょっと期待してたんだ、ダートから芝で。ちょっとリズム戻してこねえかなとか思って。
休みだけ。そこよね。リズム戻してこないかなっていうところだと思うので、まあ、やっぱ9歳なので、ある程度こう、おって思う部分を1個見せてくれないと買いづらいので、1秒読んで、こう取りに行けてる、行けてない、まくれてる、まくれてない、結局1秒4負けましたっていうところなので、まあ、せめて変な話、4コーナー先頭で出てきました、それで10着でしたっていう方が良かったかなと思いますね。
もう、いいこと言ってくれますね、本当にね。もう、そんな12番人気にこんな語っていただいて、はい。どれとどうですか、まあ、その中で、高さん、最後に。
まあもうこれは
これだけ出てないから一応
まあ、ちょなんだっけ阪神大笑点からか、
うん、
になるんですよね。で一昨年の京都大笑点の時にまあ11番人気1着した後 3秒9、2秒2、3秒9。で、間隔空けてる、ダウン入ってるっていうのから考えたら、まあ、そもそももうこのレベルの馬ではないということなのね。
うん。
で、そっから、じゃあ、頭数、まあでも、阪神大賞でも10頭ぐらいやもんな。
そうっすよ。あんまり、
そんな変わらない。
むしろ阪神大賞でもうちょい頑張れとか、
ま
あ、
そうですね。
いろいろ、京都記念もうちょい頑張れとか、いろいろありますよね、うん、結局は。
うん。っていうのを考えたら、まあまあ、これはさすがになーと思って。
一応、兄弟対決になりますけど、どうですか、これは。どっち勝ちますか、これは。
ああ、どれどの出すと何だっけな。もうすぐ、カウディーロか。
そうですよ。
いや、まあ、そら、カウディーロの方がいいでしょう。さすがに。
ディアデラノビアの子供対決が。
そらね、そらそうでしょう。指原と木の実ならぐらいの違いがあるよ。
別にあそこ兄弟じゃねえけど。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。なあ、だから、どっちの方が好きですかってなった時に、やっぱ9、1ぐらいにはなるやんか。
あれじゃないですか。何でしたっけ。
これカットやな。
いや、カットなのかな。あれじゃないですか、
さすがにな、
広瀬すず、広瀬アリスみたいな感じじゃないです
か。いや、それは違うやろ。
いや、広瀬すず勝つだろみたいな。
成田ブライアンとか、ならば、それでもいい
や、いかれる。いや、琵琶と成ブーじゃないでしょう、あの兄弟は。
でも強さとね、
いや、琵琶と成ブーじゃないでしょう、あの兄弟は。
でもカウディーロと何だっけ、
ドレトノダ
スか、
ドレトノダスか、いや、ユリコは近いやろ。
いやもうだったらもうだって広瀬すずでしょ、どう考えてる、カウディーニョがどう考えたって。
まあまあ、そうや、
そうでしょ、
そうなんやろうけど。
広瀬アリスはマジでいらねんだよな。俺の中で本当に
せやけど、多分世の中で撮ったらさ、なんぼ悪くても7、3やで。
なあ、なるほどね。
うん。よくて6、4やで。一部地域では5、5の可能性あるさか
い
に。
いや、それはまずい。それはまずい。それはまずいよ。
なんの嵐やで。はい、じゃあ、ここで、応募いたします。広瀬すず、広瀬アリス、広瀬違うわ。というか、広瀬すずか。
うん。
で、広瀬アリス、この兄弟とよく似ている、馬の兄弟を、送ってください。よろしくお願いします。
どうなんだろう、あれだよ、もうなんか、ドリジャオルフェとか来たら俺切れるよ、マジで。マジで切れるよ、本当に。ふざけんねえつって。ドリジャなわけねえだろうが言う
でも、それでも別にいいんじゃないの。
いや、能力差の割合だったらいいですけど。
うん。
いや、ちょっと待ってくださいよって言って、オルフェっつったらもう超大女優でしょ、だって、オルフェを。
例えば、ディープとブラックタイドとかまでは離れてへんと思うけど、
あ、でもディープとブラックタイドいいんじゃないですか、それぴったりでしょ。
いいことない。
いや、ディープとブラックタイドでしょ。能力差で言ったらね。いや、その、広瀬すずがディープとは言わないけど、そうだ、能力差で言ったらそんくらいでしょ、多分、ディープブラックタイドでしょ。
そんなある
か。アリスはあるでしょ、マジで俺、アリス、俺、広瀬アリスになってから俺、あれだもん、だって、何でしたっけ、アナザースカイ見てないからね。本当に。広瀬アリスになってからアナザースカイなんか見りゃしねえよ、あんな。見るか、誰が。いや、だってあれもうお笑い側じゃん、完全に。3枚目じゃん、あれはもう完全に。
まあまあまあ。
そうでしょ？だからまあ、今更なんかそのさ、なんつうの、中条あゆみみたいなポジション行くなよと思ってさ。ふざけんなよと思って、今更中条あゆみポジション行くなよと思ってさ、あやみか、
はい、それはまあだから、耳に猫つけられたら、それは鈴の方が絶対ええわな。
いや、まあそれはそうだし、いや、だからもう所詮3枚目ポジションなんだから、2枚目ずらされると困っちゃうのよ、本当に。
よし、じゃあこれ募集しようや。
募集しようよ。じゃあ広瀬すず、広瀬アリスはどれくらいの競争馬で言ったら兄弟なのかっていうのを、
じゃあ、
いや、中には成田ブライアン、ビアハイヒルだっていう人もいるだろうし、まあ、オルフェドリジャーでいい、ディープブラックタイドっていう人もいるかもしれないし、
差が難しいですよね。
差が難しい。
その差が難しい
です、ね。差が難しいと思います。はい。 いや、わかんない。もしかしたら、ライ・シングスピールっていう人もいるかもしれないですよ。
そうやね、
あれ兄弟だったんだっていうのを俺後から気づいたっていう。ライト・シングスピールって兄弟なんだって言ってね、びっくりしたっていうのありますけどね。
サドラーズ・ウェルズとフェアリー・キングみたいなね。
それも最強の兄弟ですよね、ほぼ。ただまあ実績で言ったらいいのか、別に。まあ、で
そうやな、
あれですもんね、レース出てないですからね、レース出てないフェアリー・キング、うんうん。まあだからあれですよね、父親変わってくると話変わってきますもんね。おい、ちょっと待って、おい、一回離婚してんのかみたいな話になってきますからね、これは。だからその。
あ、全兄弟
です。そう、だからドレッドノータスとハービンジャーじゃないですか。
あ、そう、これ完全に全兄弟か。
それで、キングカメハメハカウディーニョだから、これだと判定でしょ、判定ってなるでしょ。
あ、はいはいはいはい。
ってなった時に、ちょっと待ってと、父親も一緒だろうと、広瀬アリスと広瀬すずってなった時にですよ。その時にちょっと問題が出てくるところです。だから俺的には、ね、だから多分、成田村や美輪武秀ぐらいだと思うんですよ、多分。多分レベルの差で言ったらね。これは血統一緒です。これは血統一緒でしょ、だって。でも、血統一緒じゃん。
なんで三冠馬とラジ三冠やねん。
でも父親と母親一緒じゃないですか、これは。
まあ一緒やけど
な。一緒でしょ、はい。
オッケーオッケー、じゃあまあ、
レイデオロレイエンダは。レイデオロレイエンダ。
レイデオロレイエンダ、それもアナ
レス。いいでしょ、これちょうどいいんじゃないですか。これいい例え出たんじゃないですか、レイデオロレイエンダは。
いや、僕でも今の中だったらやっぱり、オルフェとドリジャレジ
ー
は。
オルフェはないわ、オルフェは。レイデオロだわ、せいぜい。広瀬すずは。じゃあ、皆さん、広瀬すず、アリス兄弟は、競走馬で例えるとどの辺なんだっていうのを送ってください。はい。
はい。
これ聞いた人は全員送ってください。
必ず送ってください。
聞いた人は全員送ってください。つまり100通ぐらい来ますから、はい、これ。100人は聞いてると思うんで。はい。はい、絶対送りください。はい、はい、そこのお前、おい。あと、かなさんみたいな、競馬やって、まだ2年とか経ってない人も送りなさい。あなたの知識の中で送りなさい。あなたは。はい。かな、送れよ。お前は絶対送れ。お前。絶対送れよ。いいな。知ってる兄弟並べりゃいいから、とりあえず。はい。はい。それでいいんで送りなさい。
はい。
はい。というわけでね。はい。じゃあ、おさらいいきますか。
はい、行きましょう。
はい。ブライト本命が、イエツト。対抗、当選スーリア。白三角さんといて、カウディリョ、ラッキーライラク、ペルシアンナイトです。竹谷さん本命、イエツト。対抗。これ、カウディリョっすよね。
あ、ごめん、ガーニャってだな。ガーニャね。
はい。対抗、カウディーリョ。黒三角、当選スーリア。白三角、トーラスジェミニー、ラッキーライラク。そして、ゲストの、福丹さん。本命は、トーラスジェミニー。対抗、アドマイアジャスタ。黒三角、カウディーリョ。白三角、ブラックホールで、注意に、ラッキーライラクとノームコアとなっております。はい。では、エンディング、行きてーと思いますよ。
はい。
M ラジ未公開ジングル、
また9月ちょっと1回飛ぶしね、僕。
それはあれですか、女ですか。
うん、女です。
出たよ。ここ撮ってるからな。言っとくけど撮ってるからな、ここ。いいな、これ。言ったら公開させてやるぞ、マジで。言っちゃったな、言っちゃった。はい、言っちゃった。はい、出ました。どこ行くんですか、ちなみに。
ステーキ行くか天ぷら行くかで悩んでるけどね。
ステーキと天ぷらだけで終わるんですか、その試合は。
終わらないよ。
出たよ、ふざけんなよ。なんで俺が一番これを。全然なんだよ、マジでよ。エンディングのコーナー、イエーイ。まあ、もう一個重賞あるんですよね。北九州記念があるんですよね。まあ長くなりそうなんで本命だけにしときましょうよ。
はい。
はい、というわけで、じゃあ福田さんからどうぞ。
はい。ちょっと穴っぽいところからトラベスーラでいきたいと思います。
はい。ドリジャーですね。これはなぜ？
まあ、戦に戻ってから安定してまして、まあ、小倉はいいんじゃないかな、まあ、当然早いですよね、北九州にあの時計がね早いんですけど、うんうん、これ北九州短距離ステークスでもコース、まあ、これちょっと、重場はだったんですけどね、まあ、コース実績もありますし、ここは
2層前京都で2があります
ね、がっつり落ちてますね、
1分7秒7っていうのがありますよね、2層前、うん、
これはね、あの人気の盲点になってるかなと思いましたね、はい、
竹谷さんは、
うん、モズストラベスルはいいと思う、
モズスーパーフリアでいいですか、
なんでやねん
メジェールスーでいいですか、メジェールスーで、
あのメジェールスーも別に悪くないよね、
でも悪くないと思う、
まあ、まあ一応ね、まあ、トラベスト行っていただいたんで、じゃあ僕ゴールドクイーンかな、
あこっち、
うん、
あ線使って活性みたいな感じですか、
そうで、芝実績ありの、
はい、
こっちかな、
初ブリンカーですね、
おお、
じゃあ僕はやっぱり皆さんね穴狙いすぎ、やっぱりそれは本当穴狙いすぎだと思って、もうね、だって人気馬強い馬いっぱいいますから、はい、僕本命はですねプリディカメントですね、
ああそうだね、その通りよね、
はい、これは
どっちかよね、
はい、僕は京都牝馬ステークス勝ち馬だと思ってるんで、僕はもう川芝クソ騎乗のせいで重賞勝ち損ねたと思ってますんで、はい、
うん、
京都牝馬もう一回皆さん見てください、あの延長なのに最高峰にいるっていう意味わかんない騎乗してるんですよ、うん、この川島先生は、
うん、
はい、それなのに最速上がりで9まで来るっていうね、馬つえーと思ったんで、うん、というわけで、まあ、前走2着なんですけど、これはまあだから追い込んで2着だから、うん、激走じゃんって思うかもしれないですけど、ハードスパン何系か皆さんご存知ですか、そうです、ダンチヒです、はい、というわけでですね、はい、来たのにもう一回来るっていうパターン、これいきます、はい、でまあ、前行く馬が多分多いんで、カリオストロとか、まあ、そのモズとか、まあ、逃げる馬多いですよね、今回ね。まあ、ジョーカナちゃんもある程度行くだろうし、はい、っていうラブカンプもいますよね。だからやっぱ早いんで、やっぱ後ろからかなって思うと、うん、まあ、ちょっと外出しって考えると、左右中枠どうかなと思ったんですけど、まあ、52キロで早い、
うん、
ある程度着順いいのに、もう一回人気落ちっていうパターンだったら、まあ、夏の断食ってことでこれ期待しましょう。
そうですね、僕3番手やな、はい、プリディカメント、
はい、いやこれはいいと思いますよ、
私もこれは買いますよ、
だって言うても、うん、2回16と9に負けてるのは1004、1004だから1002だけでかければずっと着順いいわけじゃないですか、うん、これは、
うん、
はい、だからまあそこの辺も言い訳聞くし、212っていう、だから1002だけだから212で来てるわけだから、うん、2走前の安土の1秒1のエントシャイディーの1秒1ってはちょっとムカついてるんですけど、なんだこらと思ってるんですけども、これを無視すればってことですけどね、はい、
アンバルってどう思う？
アンバルは切った方がいいと思います、この馬はやっぱり反動大きいです、
本当に大きい、
この馬はそのなんて言うんだろう、まあ、馬体は重いんですけど、もう体力なくて、なんかこうもう1回の結構毎回頑張る馬なんですよ、僕の中で。やっぱりこの馬って、一回バヤって頑張っちゃったら次はもうやめちゃうっていうタイプだと思いますね、前走がもう明らかに頑張ってるっていう感じだったから、
うん、
そう、ね、はい、じゃあ、お知らせいきたいと思いますか、
はいはい、
はい、というわけで、皆さんからのメールお待ちしておりますよ、エムラジでは、はい、コーナーいっぱいやってます、フサイチコンコルドで今テーマで競走馬プロフィールとかやってますんで送ってくださいで、はい、
はい、
その他にもですね、もうほぼ最近やってないですけど、競馬事業仕分けとかね、はい、はい、馬部屋の泉とかね、はい、やってますんでね、はい、
うん、
あと何やってた、もう1個ぐらいやってましたよね、もう2個ぐらいもう完全に忘れましたけど最近やって、あなたの思い出の馬とかね、思い出の馬を教えてくださいっていうコーナーもやってますんで、はい、コーナーですね、番組ブログのトップページですね、お便りコーナー紹介というところがありまして、そこに書いてありますので、そちらからそこにはメールフォームもありますんでね、ぜひぜひそこから送ってください、はい、メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は住所郵便番号氏名を添えてくださいね、それでは、はい、そろそろお別れといたしましょう、 お相手は、バリシャンさんがなんか彼女が家に来て手料理作ってくれるんですって話聞いた次の日に家で一人オムライス作ってるブライトと
二人とも気持ち悪いと思ったタクヤと
久しぶりに出演させていただいたんですけど、この最後のオチを考えるのに一番時間かかりましたね。で、結局諦めることにしました。
ありがとうございました。
バイバーイ。
お邪魔しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。お久しぶりです。